ながら日経3月9日木曜日、担当パーソナリティは和田愛理です。本日も日本経済新聞のニュースをお届けいたします。ながら日経、お手元はそのまま。サイバー攻撃、通信会社が監視通報、秘密保護に例外。政府は2024年にも通信事業者が自社のネットワーク下でサイバー攻撃を監視できるようにします。通信内容の秘匿に配慮してメールなどの解析を禁止している現行制度に例外を設け、政府に報告する仕組みを作ります。社会インフラをサイバー攻撃から守るために官民で情報収集能力を向上します。スペイン、閣僚、議員や取締役の男女比平等に。スペインのサンチェス政権は7日、閣僚級ポストや企業の取締役会における比率を男女どちらも 40% 以上とするクオータ制の導入を盛り込んだジェンダー平等促進法案を閣議決定しました。ジェンダー平等を重視する欧州でも先進的で、格差是正が遅れる日本を含む各国の政策に影響を与える可能性もあります。社員1万2500人、対話 AI を助手に、パナソニックコネクト。パナソニックホールディングス傘下でシステム開発を手掛けるパナソニックコネクトが対話型人工知能の大規模活用を始めました。日本で働く全社員1万2500人を対象に、資料の下書きなどの業務の助手として使えるようにしました。社外への情報漏洩を懸念して対話 AI の利用を制限する企業もありますが、社員が扱いやすい環境を整えて業務の効率化につなげます。 JR 東日本、久留里線のバス転換など検討、自治体と協議へ。 JR 東日本が千葉房総半島の中央部を走る久留里線の一部区間について、バスなど他の交通手段への転換を検討していることが8日分かりました。利用者が少なく不採算が続いているためで、沿線自治体に協議を申し入れる方針です。不採算を理由に他の交通手段への転換に動き出すのは同社として初めてです。H3 失敗、電源系統に異常確認、JAXA が文科省に報告。大型ロケット H3 初号機の打ち上げが失敗した問題で、宇宙航空研究開発機構 JAXA は8日、第2段エンジンに点火の指示を送るタイミングの前後で、関連するシステムで電源系統に異常があったことを明らかにしました。同日開かれました。事故原因を調べる文部科学省の専門会議で報告しました。詳しい原因は調査中です。コロナ対策、手洗い、マスクなどご案、2メートル削除。新型コロナウイルスの感染症法上の分類を5類に移行することに伴い、専門家有志は8日、身近な感染対策に関する新たな見解をまとめました。症状がある場合の自宅療養や、状況に応じたマスク着用など5項目を基本方針とします。3密の回避も有効としましたが、2020年に新しい生活様式で示した人との間隔はできるだけ2メートルの例は盛り込まれませんでした。以上、日本経済新聞のニュースをお届けいたしました。本日お伝えしましたニュースは、各ニュース項目にあります日経のロゴを押していただきますと詳細をお読みいただけます。そして、ながら日経、ヤング日経は現在4月からの新パーソナリティを募集中です。経済ニュースを中心とした日経電子版の最新情報をあなたの声で届けてみませんか？詳細はこのチャプターのリンクからお願いします。ぜひたくさんのご応募お待ちしております。さて、突然ですが、皆さん、干し芋食べたことはありますでしょうか？また、干し芋とはどんなイメージがありますでしょうか？と言いますのも、先日、実家の母から地元の名産品、干し芋が送られてまいりまして、毎年食べていても、やっぱり毎回美味しいと感動をしたんですね。地元の友人とも、もっとたくさんの人にこの美味しさを味わってもらいたいよねと、広まっていったらいいよねと話題になりまして、本日はぜひ干し芋の魅力をお伝えしたいと思います。まず干し芋というのは、簡単に説明しますと、蒸したさつまいもを薄く切って干したものです。乾燥芋、乾燥芋とも呼ばれています。 品種によって味わいが違って、ねっとりとしていて口に入れた瞬間から甘みが強いもの、噛み応えがありながらもしっとりとしていて食べ進めていくうちに優しい甘さが広がるもの、コクのあるもの、様々です。ベニアズマ一つとっても生産者さんによって味が少しずつ違うので、そこも面白いところです。そしてサツマイモにはビタミン E、ビタミン B 群、カリウム、食物繊維、鉄など体にいいものがたくさん含まれていて、中でも食物繊維やカリウムが多く含まれています。栄養が豊富というのも嬉しいポイントです。誰かに欲しいもの、美味しさを分かってほしいと思う時にはぜひ一度食べていただきたいので、贅沢なスイーツのような食べ物だよとお伝えするようにしています。伝わっていますでしょうか。私の地元では近くにさつまいも畑があったり、お芋がスライスされて干されているのは見慣れている光景で、袋詰めされているところを見ることができたり、干し芋が本当に身近にあったので当たり前のように食べていました。ただ地元を出て改めて美味しさを実感したり、ギフトとしてあげた相手から喜ばれたりして、干し芋ってやっぱり美味しいんだなというのを感じています。観光茨城によりますと、生産量、産出額は茨城県は全国第1位、その全国シェア率はなんと9割以上を誇るそうです。ぜひいろんな生産者さんから買ってみていただいて、いろんな味わいを楽しんでいただきたいです。インターネットで買っていただくのももちろんいいんですが、茨城県内に直売所というのもありますので、ぜひ直接足を運んでいただいて、実際に見て選んでいただくのもいいかなと思います。せっかく茨城県に来ていただいたら、もう一つ立ち寄っていただきたいところがあります。2020年にも干し芋に関するお話を終わりの挨拶でさせていただいたんですが、日本経済新聞社水戸支局の支局長より干し芋神社というものを教えていただきました。黄金の鳥居が立ち並ぶ令和元年に創設された干し芋神社、鳥居の金色は干し芋のイメージした色で、神社のシンボルマークの星形も干し芋の最初の2文字から取ったものだそうです。参拝すれば欲しいものが手に入るというご利益があるんだとか。欲しいものは10月頃から出回り始めて3月頃までがシーズンなので、もし気になる方はぜひ早めに直売所に行ってみるのがおすすめです。甘くて美味しい欲しいものを楽しみながら、欲しいも神社にも訪れてみてはいかがでしょうか。本日は長々とお付き合いくださいましてありがとうございました。明日金曜日のながら日経は、渡彩さんこと渡辺彩香さんがお届けいたします。そしてこの後7時からヤング日経の放送が始まります。ヤング日経木曜パーソナリティは佐藤かな子さんです。ながら日経の後はヤング日経もお聞きください。本日の担当は和田愛理でした。それでは皆様、素敵な木曜日をお過ごしください。